撮影40分前ですか。そろそろあやめさんが楽屋入りする頃でしょうか。
今マネージャーから連絡が来た。宝生あやめがスタジオ前に到着したみたい。
なら、もうすぐ挨拶にいらっしゃいますね。ああ、向こうが年上でも、業界での先輩は私たちの方ですから、業界に遅く入った方が挨拶に来るというのが暗黙のルールなんです。まあ、例外はありますが。そうですね。私たちとあなたは、こう…向かい合って立っていましょうか。新人カメラマンさんが私たちダークサイドムーンにご挨拶に来てくださったという、そんな感じで話を合わせてください。
緊張してる？肩が上がってる。大丈夫、怖くない。宝生あやめはテレビに出ている印象とそこまで相違ない。
そうですね、財閥のご令嬢ということですが、普通にとても優しいお姉さんというイメージでしょうか。高飛車でもありませんし、怖くありません。安心してください。
そういえば、カメラの使い方わかる？撮影のカメラは特殊だから。
あ、そうでした。これ、使い方です。この写真の、その出っ張ってる赤いボタンを押せば撮れますよ。ピントは横のレバーで調整できるそうです。緊張しなくても、本当に雑誌に載るわけじゃないので、気楽にパシャパシャ撮ってください。今回は、あやめさんを私の力、フレアでセックスに誘導します。催眠と幻覚によって。ね。ま、難しいことは考えなくて大丈夫です。あなたは、私たちが指示したら、あやめさんとセックスして、彼女に洗脳精子を注いでくださればいいのですから。
大丈夫。何があっても、僕たちは君を守るから。安心して。
その通りです。大船に乗った気持ちでいてくださいね。どうやらいらっしゃったようですね。
おはようございます。プラトニックエンジェルズの宝生です。ご挨拶に伺いました。
はい、どうぞ。
お邪魔します。アリアさん、エルさん、おはようございます。
あ、今、お邪魔でした？
いえいえ、大丈夫ですよ、あやめさん。こちら、今日のカメラマンさんですって。今、ご挨拶に来てくださったんです。新人さんらしくって。
あら、そうなんですね。はじめまして。プラトニックエンジェルズの宝生あやめと申します。本日はどうぞ、よろしくお願いします。初めてだといろいろ大変かもしれませんが、私もできるだけスムーズに撮影ができるように頑張りますね。要望があれば何でもおっしゃってください。素敵なページになるように一緒に頑張りましょう。アリアさんもエルさんも、本日はどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いする。
あ、これ差し入れです。 美味しいクッキーを取り寄せましたので、どうぞ。カメラマンさんも、よろしければどうぞお召し上がりになってください。
まあ、ありがとうございます。さすがあやめさん、ラッピングから高級そうです。
いえいえ、そんな。私のお気に入りのお店なのですが、お口に合うと嬉しいです。
食べるのが楽しみです。ありがとうございます。終わってからゆっくりいただきますね。それにしても、私服素敵ですね。上品なのに、すごく色っぽくて。
あら、ありがとうございます。肩を出しているからかしら。
体のラインが綺麗なんですよ。ほんと、本業がモデルって言われても、全然違和感ないですね。
アリアさんみたいな素敵な方に褒めていただけるなんて、恐縮です。
いえ、だって本当のことですから。大人っぽくて上品で、女性だったらみんな憧れます。財閥のご令嬢と伺いましたが、所作も綺麗ですし、さすがって感じですね。
アリアさん、褒めすぎです。
私も、どういう顔していいか。
そんな控えめなところも、あやめさんの魅力ですよね。人気が出るのもわかります。それにしても、あやめさんって本当に色っぽいですよね。頬の泣きぼくろも素敵ですし。
実は私、この泣きぼくろも、色っぽいと言われることも、コンプレックスだったんです。
え？そうなんですか？でも、ファンの方もみんなそこが素敵だっておっしゃってますし、売り出し方もポジションもチームの色気担当という感じじゃないですか。
それは、リーダーが。
リーダー？ピンクの橘花子さんのことですよね。
はい。私、ご存知の通り多感症で体も敏感ですから。それを知った人たちからは、やっぱりそういう目で見られて、性的な目的で近づきたがる人がたくさんいたんです。
まあ、そうなんですね。
男性の方が多く興味を持つと、ですね。同性の方には嫌な目で見られることも多く、嫌がらせもたくさん受けたんですよね。
要は、女性からの嫉妬ですよね。
はい。だから、男性の注目を浴びることが嫌で、男性が好む色気だとか、それを象徴する泣きぼくろだとか、全部コンプレックスだったんです。でも、リーダーと、はるかさんと出会って、彼女が、そこが私の魅力だと言ってくれて、同性の人からそんな風に言われたのは初めてで、初めて自分のコンプレックスだった色気やこの泣き袋が嫌いじゃなくなったんです。私のコンプレックスだった部分が武器になる、チームのためになる、素敵な個性だ。そんな魅力があるあやめさんが羨ましい、大好きって言われて、世界が急に開けた気がしました。大嫌いだった自分を好きになることができたのは、このコンプレックスを武器に変えてアイドルという仕事をしようと思ったのは、そんな風にリーダーに言ってもらえたからなんです。そして、チームの皆さんも同様に、感謝しかありません。本当に。
そうだったんですね。はるかさんとはよく共演しますが、素敵な方ですもんね。私も、あやめさんの色っぽさや、その泣きぼくろは魅力的だと思いますよ。ね、エル。
僕もそう思う。
まあ、エルさんまでありがとうございます。あ、少し長居しすぎてしまいましたね。失礼しました。着替えて準備をしないと。
あ、本当です。もうこんな時間。
もっとお話ししたかったのに残念です。
そう言っていただけると嬉しいです。
あ、ちょっと待ってください。
カメラマンさん、少し失礼しますね。襟が襟が内側に折れていました。はい、これで大丈夫です。ずいぶん緊張されていますね。肩にすごく力が入っていますよ。初めてだと緊張もあると思いますが、アリアさんもエルさんもとっても優しい方です。失敗があっても私たちみんなでカバーしますし、気負わずいきましょうね。では後ほど撮影で。本日はよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。また後ほど。さて、軽くメイクだけ直したらスタジオに入りましょうか。
どうかした？ぼーっとしている。もしかして宝生あやめが優しいから罪悪感でも出てきた？
まあ、あやめさん素敵な方ですもんね。彼女個人が悪いというわけではありませんし、無理やり洗脳することに抵抗を感じる気持ちはわかります。ただ忘れてはいけません。彼女が政府の犬としてアイドルを続ければ世界は崩壊に向かいます。彼女は敵なんです。彼女が活動を続ける限り世界を救うための私たちの活動は無に帰します。今までの努力も水の泡。わかりますね。彼女を犯すこと、洗脳精子を注入することは世界を救うために必要なことなのです。ねえ、救世主様、あなたはこの世界のヒーローなんです。世界を救うために戦うだけですよ。安心してください。あやめさんも洗脳精子を注入されれば犯されたなんてことはすっかり忘れてあなたに夢中になってくれますから。それにあやめさんは多感症ということですから。あなたがおちんちんを入れたらすごーく気持ちよくなってくれると思いますよ。女は素敵な男性に仲出しされたら幸せじゃないですか。あなたはあやめさんを幸せにしてあげるだけです。あなたは悪いことをするんじゃない。むしろ悪い政府を信じきって世界の未来を壊す彼女をそんな政府から抜けさせる。これは正義のため、悪い政府から彼女を救うためにも必要なことなんですよ。私たちは正義の味方なんですからね。
そういうこと。君が罪悪感を覚える必要はない。
ではスタジオに向かいましょうか。
姉さん、今回フレアはどう使う？
スタジオにあるカメラにすでにフレアを使って細工しておきました。
準備万端です。
カメラ、なるほど、フラッシュ。
そうです、さすがエル。フレアを使った私自身や双子のエル、そして洗脳精子を体に入れているあなたには効果ありませんが、このカメラのフラッシュを浴びれば催眠にかかる仕組みです。原告もしっかり見せられますよ。この私のフレアをたっぷり使ったカメラでたくさんあやめさんの写真を撮ってくださいね。
頑張って、僕たちもうまくいくようにサポートする。
では今度こそスタジオに行きましょう。
ほら君もついてきて。